旧約聖書331ページ、新命記9章6節から29節。知りなさい、あなたの神主はあなたの正しさのゆえに、この良い地をあなたに与えて所有させてくださるのではない。事実、あなたはうなじを固くする民なのだ。あなたは荒野であなたの神主をどれほど怒らせたかを忘れずに覚えていなさい。エジプトの地を出た日からこの場所に来るまで、あなた方は主に逆らい続けてきた。あなた方はホレブで主を怒らせた。それで主はあなた方に怒りを燃やし、あなた方を根絶やしにしようとされたのである。私が石の板、すなわち主があなた方と結んだ契約の板を受け取るために山に登ったとき、私は40日40夜山にとどまり、パンも食べず水も飲まなかった。主は神の指で書き記された石の板2枚を私に授けてくださった。その上には、あの集まりの日に主が山で火の中からあなた方に告げられた言葉がすべてそのまま書かれていた。こうして40日40夜の終わりに、主はその2枚の石の板、すなわち契約の板を私に授けてくださった。そして主は私に言われた。さあ急いでここから下れ。あなたがエジプトから導き出したあなたの民は堕落してしまった。彼らは私が命じた道から早くも外れて、自分たちのために鋳物の像を作った。さらに主は私にこう言われた。私はこの民を見てきたが、実にうなじを固くする民である。私のするがままにさせよ。私は彼らを根絶やしにし、彼らの名を天の下から消し去る。しかし私はあなたを彼らよりも強く、また数の多い国民にする。私は向きを変えて山から降りた。山は火で燃えていた。二枚の契約の板は私の両手にあった。私が見ると、見よ。あなた方は自分たちの神、主の前に罪あるものとなって、自分たちのために鋳物の子牛を作り、主があなた方に命じられた道から早くも外れてしまっていた。それで私はその二枚の板をつかみ、両手でそれを投げつけ、あなた方の目の前でそれを打ち砕いた。それから私は前のように40日40夜主の前にひれ伏して、パンも食べず水も飲まなかった。あなた方が罪あるものとなって主の目に悪であることを行い、身怒りを引き起こしたそのすべての罪のゆえであった。こうしたのは主が激しく怒ってあなた方を根絶やしにしようとされたその怒りと憤りが私には怖かったからであった。しかしその時も主は私の願いを聞き入れてくださった。主はアロンに向かって激しく怒り、彼を滅ぼそうとされたが、その時私はアロンのためにも取りなしをした。私はあなた方の罪、あなた方が作ったその子牛を取って火で焼き、打ち砕き、塵になるまでよくすりつぶした。そして私はその塵を山から流れ下る川に投げ捨てた。またあなた方はタブエラでもマサでもキブロテハタワでも主を怒らせた。主はあなた方をカデシュバルネアから使わしたとき、登って行って私があなた方に与えている地を占領せよと言われていたが、あなた方は自分たちの神主の命令に逆らい、主を信頼せず、その御声に聞き従わなかった。私があなた方を知った日からあなた方は主に逆らい続けてきた。それで私はその40日40夜 主の前にひれ伏していた。それは主があなた方を根絶やしにすると言われたからである。私は主に祈っていった。神主よ、あなたの譲りの民を滅ぼさないでください。彼らはあなたが偉大な力を持って贖い出し、力強い御手を持ってエジプトから導き出された民です。あなたのしもべアブラハム、イサク、ヤコブを思い起こしてください。そしてこの民の堅くなさと悪と罪に御顔を向けないでください。そうでないと、あなたがそこから私たちを導き出されたあの国ではこう言うでしょう。主は約束した地に彼らを導き入れることができなかったので、また彼らを憎んだので、彼らを荒野で死なせようとして連れ出したのだ。しかし彼らはあなたの譲りの民です。あなたがその大いなる力と伸ばされた身腕を持って導き出された民です。聖書の言葉は以上であります。祈りの日ということもありまして、祈りについて学びたい、そういうふうに思ってですね、聖書箇所をいろいろと考えていたわけですが、案外ですね、聖書の中にどう祈るべきか直接教えられている箇所というのはそんなに多くないというふうにも思わされました。で、そういう中でですね、鳥なしの祈りとしてこのモーセの祈り、あるいはモーセの姿ということを学びたいと思ってですね、この箇所に導かれてきたんですが、ちょっと長い箇所でもありまして、読んでいくとですね、いろんなことを教えられて、単にですね、祈り、どういうふうに取りなす、他の人のために祈るのか、そのことを私は主に考えていたんですけれども、それ以上のことをたくさんのことを教えられたので、そのことをちょっと時間に限りがありますが分かち合いたいと思いました。で、私たちはなかなかですね、自分自身の姿を見つめる、あるいは認めるということが難しい、そういうことがあるのではないかと思います。特にですね、自分たちの弱点とか欠点、あるいは罪や過ちということですね。他の人の欠点とか過ちということはすぐに気がつくわけですが、なかなかですね、自分自身の過ち、罪には気がつかない、あるいは認めることが難しいということがあるように思います。ましてやですね、神様の前に、人の前に罪を認めるというのはさらに難しいことではないでしょうか。ただですね、でもそういう時にも他の人の姿勢であるとか、あるいは特に祈りの言葉、取りなしの祈りを通して自分自身の姿に何か気がつかされたり、自分では祈らないことを祈っていただいたり教えられる、そういったことがあるようにも思います。そういう意味でもですね、この、一人で祈るだけでなく、取りなしの祈り、他の人の祈りの言葉や姿勢によって教えられることたくさんあるのではないかと思うんですね。で、もちろんこれはですね、何かわざわざですね、他の人の罪や過ち、欠点を指摘するためにですね、これ見よがしにその人の前で祈ればよいとか、そういうことを私は言いたいわけではないんですが、でも他の人の祈りの言葉や姿勢によって本当に教えられる、あるいは自分自身の罪に気がつかされる、そういうことがあるのではないかなと思います。で、今日読みした箇所、非常に長い箇所ではありますが、申命記ね、これはモーセの説教と言われているような箇所でありまして、いよいよですね、約束の地に入っていこうとするイスラエルの民に対して、モーセがですね、告別、最後の別れの言葉を、そして特に約束の地でどのように歩むべきか、生きるべきか、モーセが教え、民を導いていこうとする、そういう言葉、教えの言葉、あるいは祈りの言葉が綴られているわけですね。で、特にこのモーセの祈り、あるいはこの説教の言葉を通して、私たち改めてイスラエルの民の姿、 して、まあ、そしてそれは特に罪の姿でもあるわけですが、それを見ることができるのではないかと思います。で、民自身がですね、この言葉を通してどれくらい本当に罪を認めることができたのか、気がつくことができたのか、まあ、それは分からないところがありますが、まあ、改めてですね、モーセのこの説教の言葉、祈りの言葉を通して頑なな民の姿、あるいは罪、しかもそれをですね、モーセがどういうふうに取り扱おうとしているのか、まあ、そのことをご一緒に見ることができたらと思います。6節からのところですが、知りなさい、あなたの神主はあなたの正しさのゆえにこの良い地をあなたに与えて所有させてくださるのではない。事実あなたはうなじを固くする民なのだ。あなたは荒野であなたの神主をどれほど怒らせたかを忘れずに覚えていなさい。エジプトの地から出た日からこの場所に来るまであなた方は主に逆らい続けてきた。まあ、このように始まっていますが、イスラエルの民、いよいよですね、カナンの地に、約束の地に入ろうとしている。で、ここで、モーセは大切なことを思い起こさせているんですね。それは何かというと、あなた方が約束の地に入れるのはあなた方が正しかったからではない、あなた方の正しさゆえではないとはっきりと語っています。イスラエルの民が主に対して忠実で主の命令を守ってきたから、だからここにたどり着いたのではないというんですね。いや、むしろ正反対とも言えます。民は主に逆らい、主を怒らせてきた。で、まあ、私たちもこういうことあるかなと思うんですけれども、まあ、何かですね、こう誤解してしまうんですね。自分たちの正しさゆえに今の地位があるのだ、まあ、ここまで、まあ、ある意味、まあ、守られてきた、成功してきた、今自分たちがいるこの場所にたどり着いたのは私たちの、まあ、努力、成果によるものである、そういうふうに思いやすいのではないでしょうか。でも、イスラエルの歩みですね、特に、まあ、他の人のことを私たち分かりやすいわけですが、イスラエルの歩みを振り返ってみると決してそうではないですね。民はいつも不平や不満を言っていた。主に逆らってきた、主を怒らせてきた、主に信頼し主の命令を守ってここまでたどり着いたのではないですね。まあ、そしてその頂点のような出来事がこのホレブでの出来事を、まあ、そしてそれを特にここで振り返っていますが、あの金の子牛を作った事件ですね。モーセに10の言葉、10回の言葉が授けられた時、まあ、モーセだけが山に導かれていく。で、民はモーセを残して、まあ、待っていなければならなかった。で、その時民はですね、アロンを中心に私たちを導いた神がどうなったのか、またモーセがどうなったのかわからない、私たちを導いてくれる神を作ってくれ、そういうふうに言ってですね、アロンを中心に金の子牛を作ってしまう。もう早速ですね、モーセがちょっと離れた隙にそういった出来事が起きてしまう。まあ、ここに本当に主に逆らう、主から離れていく民の罪、それに対する主の大きな怒りというのがこの出来事にはっきりと表されている。そのことが、まあ、ここでも振り返られております。ちょっと飛ばして12節からのところに、まあ、目を向けたいと思いますが、主の怒りというところが12節から表されていますが、そして主は私に言われた、さあ急いでここから下れ、あなたがエジプトから導き出したあなたの民は堕落してしまった。彼らは私が命じた道から早くも外れて自分たちのために鋳物の像を作った。さらに主は私にこう言われた。私はこの民を見てきたが、実にうなじを固くする民であり、私のするがままにさせよ。私は彼らを根絶やしにし、彼らの名を天の下から消したる。しかし私はあなたを彼らよりも強く、また数の多い国民にする。 まあ、ここに主の怒りが表されていますが、エジプトから導き出した民が早くも堕落して主の道から外れてしまった。主から離れて偶像を、鋳物の像を、金の子牛を作ってしまった。これに対して主は激しく怒り、民を滅ぼすとさえ言われている。まあ、そして民を滅ぼしてその名を消し去り、モーセだけを、モーセの子孫だけを神の民とする、祝福された国民とする、そういうふうにさえ言うわけですね。まあ、恐ろしいほどにこの神主の怒りが強調されている。民を滅ぼすと決意するほどの怒りであるわけですね。でこれは同時にこの民の罪というのが、神に対する反逆というのが、まあ、それほど重大であって深刻である、そういうことでもあります。まあ、主ご自身本当に多くの犠牲を払い忍耐をし、イスラエルをエジプトから導き出してくださった。なかなか信頼しない民に対してモーセとアロンを用いて民と共にあって導いてくださった。いろんな不平や不満に対しても答え続けてくださった。でしかしですね、ホレブの山に来て最終的に民は主を裏切り、偶像を、金の子牛を求めた。まあ、それゆえに主の大きな怒りが表されているということです。でこのような大きな怒りを表す主に対してモーセがどうしたのかということに注目したいと思うんですが、モーセはですね、ここから逃げることなく鳥なしの祈り、鳥なしをするんですね。またモーセにとっては特別な言葉も与えられていまして、民を根絶やしにして私はあなたを彼らよりも強く、また数の多い国民にする、そういう言葉も与えられています。もしかするとですね、モーセにとってはこのような怒り向き合うよりも、神様どうぞそうしてください、私だけを祝福してください、他の人を怒って滅ぼしても、まあ、関係ありません、そういう態度さえ取ることもできたかもしれませんが、またこの言葉がモーセにとってどれほどの誘惑であったかも分かりませんけれども、でも決してモーセはそのようなことはせずに、怒りを燃やされる主の前に本当にひれ伏して民の許しを求めて祈るわけですね。でその祈りの姿が、まあ、18節から表されていますが、それから私は前のように40日40夜主の前にひれ伏してパンも食べず水も飲まなかった。あなた方が罪ある者となって主の目に悪であることを行い、身怒りを引き起こしたそのすべての罪のゆえであった。こうしたのは主が激しく怒ってあなた方を根出しにしようとされたその怒りと憤りが私には怖かったからであった。しかしその時も主は私の願いを聞き入れてくださった。まあ、モーセは怖かった、まあ、単純にこの怖かったというとちょっとこうなんていうんですかね、あまりにもあっさりした表現に思えますが、まあ、本当にモーセはこの主の怒りと憤りを心から恐れた。でも同時に恐れるだけでなく真剣に向き合ったのではないかと思います。まあ、何かですね、主の前から逃げ出したり言い訳をしたり自分たちのことを正当化して逆にですね、怒る神主を悪く言う、そういうようなことさえしなかった。むしろ怒る主の怒りを受け止めてなおひれ伏して許しを、憐れみを求めた。でここにですね、まさにこの神主の怒りに真剣に向き合い受け止める、そういうモーセの姿があります。まあ、モーセはですね、この怒りを真剣に受け止めたからこそ恐れた。まあ、そしてそれゆえに真剣に取りなしの祈りをしたのではないかと思います。で私はここに祈りの大きな原動力があるのではないかと、 私たちのちょっと思いがけない原動力ですね。神主の怒りに真剣に向き合う、私たちが主の怒りに値するものである、いや私たちの罪ゆえに主は本当に怒っておられる、そのことを受け止めてなお憐れみを求めて祈る、いや祈らなければならないということですね。神主の怒りをあまりいい加減に考えるならば、いやそんなことはどうでもいいんだ、まあ離れていく、何もしない、そういったことさえあるかもしれません。でもですね、主の怒りを真剣に受け止めて、しかも私たちの罪を認めるときに、私たちやはり祈らざるを得ない、まあ、そして取りなしの祈りをしなければならないということになるのではないでしょうか。20節ではさらに主は、モーセはアロンのためにも取りなした、アロンのためにも特に取りなしの祈りをしたということが表されております。取りなしの祈りをするということは、この主の怒りを真剣に受け止め恐れているからこそである、そういうふうに言うことができるのではないでしょうか。モーセがもしですね、罪を、特に民の罪をどうでもよいこと、些細なことだと考えていれば、取りなすということはなかったのではないでしょうか。アロンのためにも許しを求めて祈る、主の怒りが重大である、これは本当に真剣な問題である、そう考えていたからこそモーセは恐れつつもなおも主の憐れみを求めて祈ったわけですね。22節からはまたこの民の罪ということが表されていますが、民の罪不信仰というのはホレブその十戒を授けられた時だけではないですね。タブエラでもマサでもキブロテハタアワでもたくさんの場所、カデシュバルネアでもいろいろな場所で民は主に対して不信仰を表してきました。主が民を根絶やしにすると決意されるほど主を怒らせてきた、たくさんそういう出来事がこうあったわけですね。で最後に26節からこのモーセの祈りの言葉が表されていますが、ここに最後に目を向けたいと思いますが、26節から、私は主に祈っていった、神主よ、あなたの譲りの民を滅ぼさないでください、彼らはあなたが偉大な力を持って贖い出し力強い御手を持ってエジプトから導き出された民です、あなたのしもべアブラハム、イサク、ヤコブを思い起こしてください。そしてこの民の堅くなさと悪と罪に御顔を向けないでください。そうでないとあなたがそこから導き出されたあの国ではこう言うでしょう、主は約束した地に彼らを導き入れることができなかったので、また彼らを憎んだので彼らを荒野で死なせようとして連れ出したのだ、しかし彼らはあなたの譲りの民です、あなたがその大いなる力と伸ばされた身腕を持って導き出された民です。モーセはこの民、イスラエルの民がなおもあなたの民ですね、神の民であるということ、主の民であるということを強調しています。あなたが偉大な力を持ってエジプトから導き出した、あなたが救ってくださって主のものとされた民であるということを強調しています。そしてさらにアブラハム、イサク、ヤコブを思い起こしてください。アブラハム、イサク、ヤコブとの約束、契約を思い起こしてくださいと祈っています。アブラハムに対してその子孫を祝福する、そしてその子孫にこの土地を永遠に与えるとあなたは誓われたではないか、そのように約束されたではないか、その約束を思い起こしていただきたい。 そういうふうにモーセは祈っています。しかもさらにモーセは踏み込んだ表現をするんですが、特にエジプトの人々が主は約束した地に彼らを導き入れることができなかったので、また彼らを憎んだので彼らを荒野で死なせようとして連れ出したのだ。エジプトの人々がこういうふうに言う恐れがある。このようになっては神様あなたご自身の名が名誉が汚されてしまう、そういうふうにこうモーセは訴えるわけですね。そうすることによってこの民のことをなおも憐れんでご自分の民として扱ってください、そういうふうに願い求めて祈っています。でこのようなモーセの祈り、鳥なしの祈り、主ご自身のご真実に訴えかけ、あるいは主のご自身の名誉に訴える祈りによって、そして最終的には神である主がこの民を憐れんでくださることによって、この民は主の怒りから滅びから免れて実際に約束の地にこう入っていくわけですね。いや、このようなことは何度もあったということができると思います。ホレブの山だけではない、たくさんの場所でイスラエルの民は何度も主に対して背き主から離れようとする。でも何度もモーセが取りなしてこの民を憐れんで許してくださるように求めてきた。そしてその結果イスラエルの民はようやく約束の地カナンの地に入っていこうとしているということですね。ですからこのイスラエルの民の歩みを覚えるときにこの民の不信仰固くなさ、それと同時に主の憐れみ許し、またそのような主の憐れみ許しを求めて祈ったモーセの姿、それを私たち覚えることができると思います。はじめに考えましたように、私たちなかなかですね、自分自身の不信仰や固くなさ、罪、それに気がつかない、あるいはそれを認めることができないのではないでしょうか。すぐにですね、私たちのこう記憶や考えが、塗り替えられてしまう。自分たちの力で、私たちが主に従ってきたから、今私たちはここにいるのだ。やっとカナンの地に入ろうとしている。そういったこう、誤解といいますか、勝手に記憶を塗り替えてしまうようなことがあるのではないかと思うんですね。だからこそモーセの説教の言葉を通して思い起こさせられる必要があります。いや、私たちは何度も神の怒りに直面してきた、何度もモーセに取りなしていただくことによって許されてここにたどり着いてきたのだということですね。でこのようなイスラエルの歩みというのは、まさに私たちの信仰の歩みにも重なっているのではないでしょうか。私たちが信仰者としてクリスチャンとしてこのように歩んできたのはどうでしょうか。自分自身の正しさや力によることなのか、それとも本当に私を許し導いてくださった主によるものなのか、あるいは私のために取りなして祈ってくださった方がいるからなのか、そのことを振り返る必要があるのではないでしょうか。そして今回特にですね、このイスラエルのために取りなしたモーセの姿、神の怒りを恐れつつなおも真剣にその怒りに向き合ったモーセの姿、その姿を見るときに私あることを思い起こしたんですね。それ何かと言いますと、モーセ以上に本当に私たちの罪を真剣に受け止めて取りなしてくださったのはやはり主イエス様ではないかということですね。神の怒りというのを、何か不合理なものとかですね、勝手に神が怒ってるんだ、そういうふうに考えるのではなくて、本当に神の怒りを真剣に受け止め向き合う、恐れつつ神の怒りに 向き合われた。それまさにイエス様の十字架の姿ですね。私たちに降りかかるべき御怒りを十字架において、まさにイエス様が追ってくださった。そしてその十字架の贖いのゆえに私たちには許しが与えられている。私たちの罪、不信仰、神様に対する反逆、神様から簡単にそれていって、神様以外のもの、何か金の子牛のようなものを求めてしまう、そういう罪はイエス・キリストの十字架の犠牲を必要とするほど重大なもの、深刻なもの、それほど主を怒らせたものである。そして主イエス様の十字架の犠牲ゆえに、私たちは本当にその取りなしによって許され、今ここにあるのではないでしょうか。最後に主イエス様の十字架の姿、イエス様の取りなしということを覚えたいと思いますが、ヘブル人への手紙一箇所ですね、新約聖書を開いてこの言葉を確認したいと思いますが、ヘブル人への手紙の7章、新約聖書の445ページ、ヘブルの7章新約聖書445ページヘブル7章25節から、したがってイエスはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。このような方、敬虔で悪も汚れもなく、罪人から離され、また天よりも高く上げられた大祭司こそ私たちにとってまさに必要な方です。イエスは他の大祭司たちのように、まず自分たちの罪のために、次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。イエスは自分自身を捧げ、ただ一度でそのことを成し遂げられたからです。モーセの取りなしの姿ですね。本当に私たちの罪ゆえに怒り、私たちを滅ぼそうと決意された、そのような神の怒りに真剣に向き合い、取りなし、祈る、モーセのそういう姿を見ましたが、でもイエス様の十字架の姿、イエス様の取りなしの姿は、いや、それ以上ですね、モーセ以上のものであるということができると思います。本当に私たちの罪を真剣に受け止め、その許しのために十字架で私たちの罪を負われ、なおも天においても私たちのために取りなしてくださる、そういうイエス様が私たちには与えられています。この姿を通してもう一度、私たちの罪がどれほど深刻なものであるのか、重大なものであるのか、しっかりと覚えたいと思います。その上でですね、モーセのように、いや、私たちも罪許されたものとして、さらに取りなして祈る、他の人たちのためにも祈るものとならせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある深い私たちの父なる神様、今日御言葉を通して私たちを教え、励ましてくださることありがとうございます。取りなしの祈りということについてこの箇所から学びたく願っておりました。本当に多くのことを教えてくださってありがとうございます。私たちなかなか自分自身の罪、不信仰、反逆ということを気がつかない、あるいは認めにくいものであると思います。どうぞ御言葉を通して本当に私たちの罪がどれほど重大なものであるのか教えてくださいますように、いや、何よりもイエス様の十字架、取りなしの姿を通して、それが本当に私の罪のためであったということに気がついていくことができるように助けてください。その上で私たちもまたこの深刻な罪の問題のために取りなし祈るものとなっていくことができますように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。